それでは、木山の簡単 B 面 C 面の暗記チェックをやってみたいと思います。B 面の中にですね、これという漢字と持ってっていう漢字、2文字並んだときどうなるか。で、これがひっくり返って、持ってが上にあって、下にこれがあるとき、まあ、それぞれ読み方が違うんですね。持ってが上にあって、これが下にあるときは、そのままこれを持って、というふうに、こう、例点で、上げればいいわけですね。しかし、これが上にあって、下に持ってが来たときには、どう読むんでしょう？はい、そうですね。ここを持ってと言いますね。ここを持ってとこれを持って。まあ、読み方の問題として問われることありますから注意してください。じゃあ、応接間の応の字。それから、試合で0対3というのが対の字です。応接間の応の字とか、この対という漢字、もし本動詞で読むとどうなりますか？はい、こたふですね。下二段活用になります。こたへずというふうになります。じゃあ、もし、応接間の応の字の上に、非常口の非の字、非という漢字がついてたら、下から上がってきてどうなるんでしょう？まず、非常口の非っていうのは、図ではありませんから、あれは、あらずですね。漢文公式の12番の A の丸2に書いてありますけども、あらずに上げるときは、必ず、にあらずと下から上がってきます。つまり、下の、V の述語の最後の送りが2になるんですね。にあらずです。で、2の前必ず連体形になるというルールがあります。それでは、非常口の非の字の下に応接間の応の字があるということは、こたふというふうに読んでるわけですから、これを2につなげるには連体形にするってことになりますね。こたへず、へいへいふ、ふるとなりますから、こたふるにあらず。なんて読めますね。じゃあ、その非常口の非、それから応接間の応の字、で最後にですね、なりという、漢字が最後についてたとしますね。やっていうふうにも読めるやつです。そうするとどうなるかっていうと、断定のなりは連体形接続ですから、まあ、先ほどは、こたふるにあらずといったその図を連体形にしてなりにつなぐってことになりますね。で、図の連体形は、ざるですから、こたふるにあらざるなり。なんていうふうに3文字で読むことになります。それでは、忽然と姿を消す。なんてあった時の忽然の忽の字。これだけを副詞で読むと、はい。たちまちと読めますね。だから意味は同じなわけです。毎日新聞の毎の字。この毎日新聞の毎の字に、返り点がついてませんでした。返り点がついてないってことはそのまま読み下げていくわけですから、読み方は、はい、常にと読みますね。常に。じゃあ、返り点がついておりました。2点がついておりました。下から上がってきます。こういう時は、はい、ごとにですね。変読したらごとに、変読しないときは常にというふうになります。では、師走のしの字ってのありますよね。師走、12月。あのしの字で、よく狙われる意味を言ってみてください。第七師団。はい、そうですね。軍隊という意味で、師を取ることは、多いと思います。それでは、勝つという漢字がありますよね。それから、10月頃。なんて、コロっていう漢字ありますよね。それから暫定的、なんて、残の字ってありますよね。あと、女辺に古いとか、少ないという漢字だとか、こういうものに共通する読み方は何でしょう？はい、しばらくですね。しばらくというふうになります。失乱。失乱の意味を言ってください。青は愛より入れて、愛よりも青し。失乱の意味は、弟子が死よりも勝ることの例えでしたね。奇変に目と書いて、将と読みます。後にこの男は出世しまして、正の国の将たり。さあ、説明で記述で書けと言われたときに、後に出世して、 聖の国の何になったんですか？そういう時は、宰相と書きますね。後に出世して、聖の国の宰相となった。で、宰相って何ですかって言ったら、B の36番に説明もついております。天使を補佐して政治を行う人ということになります。じゃあ、以前形の異の字。以前形の異の字ってすでに、なんていう副詞で読みますよね。だけど、その下に置き字がついてたらどうでしょう。順接の置き字の働きは、上の読みの最後に、てとかしてを送る働きですから、2文字つなげますと、すでにしてとなります。つまり、B の46番にありますのは、すでにしてということですね。それでは、C 面に入っていきますが、節。節という漢字があったとしますね。自分の節を貫く。節を曲げることを潔くとせず。まあ、そういう時の節のイメージをとってください。節の定義を言ってみて。はい。自分の志を固く守って変えないこと。ですね。自分の志を固く守って変えないこと。とありますね。で、熟語もそこに書いてありますけども、例えば自分が正しいと思うこと、例えば進化としての説を曲げず、なんて言ったときに、それは進化として自分が正しいと思っていることを変えないということですね。まあ、そういう場合の二字熟語として、そこにあった三つのうちのどれがいいですか？節操ですか？節義ですか？定説ですか？自分が正しいと思う道であれば、それは節義ということになりますね。そういう問題が出た時には、進化としての節義を貫くとかですね、節義を、変えなかったとかですね、そういう感じになると思います。これに対して定義、貞子さんの貞、定義がつきますと、はい、定義を言ってみましょう。一人の男に尽くす、尽くし通す、一途さですね。一人の男に尽くし通す一途さ。ということですね。それでは、夫という漢字が文の冒頭についてました。どう読みますか？はい、発語ですね。それと言いますね。じゃあ、訳せと言われたら、そのそれってとこはどういうふうに訳したらいいんですか？はい、そもそもですね。何か大事なことを聞き出すときの、まあ、掛け声みたいなもの。ということですね。それでは、たくましくすというのがありました。宮中に、登用されて、この最中をたくましゅうす、才能や知恵をたくましくしました。たくましゅうすの、訳を言ってください。はい、思うままに振る舞うですね。自らの才能や知恵を思うままに振る舞ったということになります。それでは、質問の質。質問の質を読めと言われたら、正すですね。正すです。では、頭の体操です。頭の中でこんな漢字を思い浮かべてください。会社の会、偶然の偶、適当の適。この3文字に共通する副詞を見よう言ってください。はい。たまたまですね。たまたまです。訳も注意してくださいね。たまたまが出たとき、そのままたまたまという選択肢になっていることもありますが、まあ、その次の、ちょうどそのときとかですね。まさにちょうど。なんていうような訳になっていることもありますから注意です。白文問題の中に、白文の何文字目かに足ってあった。足という漢字があった。これは足じゃないことが多いですね。本動詞で言いますと、たる。たらず、余談です。たるって言いますと、十分であるという本動詞になります。しかし、動詞の次に読む補助動詞ではちょっと違ってきますね。そのことを、論ずるにたると言いますと、議論する、はい、価値がある。議論するに値するですね。難難するに値するとか、難難する価値があるというふうに読むのは、たるを動詞の次に読んでいるときということになります。 ごんべんに、主という漢字、中というのがありますよね。じゃあ、後に中世られといったときにですね、選択肢の中で、まあ、後に殺されてしまったとあるとしたら、それは丸になりますか、×になりますか。中枢の中には殺すということも含まれるんですか。はい、丸ですね。中枢と言いますと、罪あるものを殺す、または罰を与えるですから、まあ、殺すということもあり得るわけです。鎮、鎮、密かに面減らくとなったら、鎮の役はどうなるか、もちろん私ってことになりますね。私が密かに思ったことにはってことになります。しかしその私とは誰なのかというと、中国全土を統一しているような皇帝、天子ということになります。皇帝や天使である私ということですね。で、一般に日本の古典のように、天皇とかですね、帝という言い方は、漢文の方では一般にしません。中国全土を統一した、その、地にあたる方は、説明すれば、皇帝とか天使と書くべきです。物事のこと。物事のことってありますよね。で、その、熟語として、例えばバイオリンの大変有名な先生に師事するなんてありますよね。師っていうのはその先生って意味ですけど、師事の事っていうのはここではどういうことでしょう。はい、お使いするという意味ですね。読み方は使うっていうふうになりますね。先生に使えるということです。それでは卒業の一ついきましょう。5個あります。全部そらんじてください。卒業の卒はまず副詞で読みますと、ついにですね。あと、動詞読みして、死ぬとか、亡くなるという意味で読むと、卒す、出すですね。それから、急にというような、急に突然というニュアンスですと、にわかにとなりますね。にわかなりとなります。まあ、イメージが取りにくい人は、そっとうという二字熟語を頭の中でよく思い浮かべてください。そっとうするというのはまさににわかに倒れるわけです。急に倒れちゃうわけですね。そういうことでにわかに。最後出なかったら卒業ということで思い出しましょう。学業が終わるですね。終わる。そして最後が兵士とか兵卒で卒と読むときがあります。ついに卒す出すにわかなり終わる卒。しっかり覚えてください。では、具体的に、具体的の具の字、東日本大震災の状況を具体的に見てきなさい。具体的に。具体の具は、つぶさにですね。つぶさにってことになります。では、その具体の具の字に、人偏を横に添えたらどうなりますか？人偏が横に、左にあって、具体の具ですと、これは、ともにになりますね。ともにです。何という漢字の下に法則の則の字、何と法則の則の字ですと、レバー則っていうふうに覚えてますから、レバーすなわちに持ってきたいわけですね。で、何からどういうふうに持っていくか、なんとなればすなわちですね。なんとなればすなわちです。それでは、頭の中で何時という指示、代名詞、何時という認証代名詞を頭の中で漢字浮かべてください。いくつ書けますか？三髄に女、若い、それから、のみなんていうふうに、文末にあったらのみなんて読む、画数の多い漢字ですね。それから、すなわちという、漢字ですね。まあ、詳しくはちょっと C の39番見てください。それでは、その中で画数の多い文末にあったらのみと読んでしまうような漢字、思い出してください。これを全部言ってみましょう。まず、何時。それから文末にあったらのみ。それから指示語で読んだらしかですね。しかってそのようにってことですね。しか。これを動詞にしたら、しかりとか、そこには書いてませんけども、しかすという左辺動詞もできます。そのようにするというふうに読みたかったら、しかすですね。そのようであるというふうに読みたかったら、しかりですね。 今年の東京大学の漢文問題にも出てますから注意してください。それでは、卒業の卒という漢字、それから急遽という漢字の虚という漢字を思い出しますか？急遽、配役が変わるの虚という漢字ね。人偏に我って漢字。それから、トンという漢字、トン死なんてありますね。コロッとこう急に死んでしまうこと。さて、そういうものに共通する読み方は何でしょう？卒とか、急遽の虚だとか、人偏に我だとか、トン死のトン。はい。にわかにですね。にわかにというようになります。はずとか、はじという意味になる、漢字を頭の中でいくつ思い浮かべられますか？一つは、残機の念に耐えないの残、残という漢字ですね。下心の残ってやつ。それから残機ですから、立身弁に鬼と書く残機ですね。それから、差がついてしまうの、さっとちょっと似てる感じですね。少し違いますけども。それから、立身弁に、車と書く、漢字もありますね。そういうものは全部、名詞で読んだら、恥。動詞で読んだら、はずになります。それでは、結果の果の字。果物という意味の果実の果の字。あれを読めと言われたら、果たしてですね。果たして。じゃあ、果たしてそこにありってことは、前もってすでに予想してたってことになりますよね。ですから、果たしての働きは、古文単語で言いますと、さればこそ。さればよ。と同じなわけです。やっぱり思った通りに、本当に。思っていたように、本当にってことになります。被害甚大の甚の字。それから、太いという漢字。それから、苦しいという漢字。これらに共通するのは、副詞だったら、そう、甚だですよね。じゃあ形容詞にしたら、甚だしとなりますね。はばかるという漢字があります。立身弁にちょっと口で説明できにくいんですけど、はばかるという漢字があります。じゃあ、はばかるの訳を言ってください。はい。遠慮するという意味ですよね。遠慮するです。ひなびた田舎なんていうの、ひという漢字書けますか？指で書いてみてください。ひ。ひじんなんて言いますと、田舎の人ってことになりますね。あと、いやしいという意味と、いやしというふうになるときもありますし、まあ、自己卑下として自分自身のことをひは、田舎者であるいやしい私はというときもあります。窃盗の説、私、秘密の密、山陰の陰の字。これらに共通する読みは、つまり窃盗というのは何とかに盗むんですよね。はい。密かにでした。以上、簡単の B 面と C 面の暗記チェックをやってみました。